ステージタイガーラジオのお時間がやってまいりました。今夜のお相手は
亜美次郎と
白井博之と
小野明日香でお送りさせていただきます。よろしくお願いします。
次です ね。
ぐったりしますよ、はい、
亜美さんお久しぶりです。
あ、そういう意味ね、はい、うん、はい、びっくりした。
ラジオには全然来てくださりませんのでね。
あ、タイミングが合わないんで、はい、そうです。
白井君もぼちぼちお久しぶり。
お久しぶりですね。僕はもう忙しくて忙しくて、時間が合わせられなくて、
ちょっともうね、本当にね、
いじりますか、これ。いや、
ずっと売れっ子でね。はい、また海外行くんですか。
海外ね、前はね、イタリア映画の映画祭にまた行くかよ思ったら全然話が進まず、
はい、
イタリアの映画祭ホームページ見たらしょぼくって。
映画祭自体があんまり嫌な感じだったんですか。うん、
まあ、イタリア語読めないので分かりませんけど、なんか、はいはい、なんかね、残念ながらイタリアには行けなかった。
白井君の出た短い短編映画が ね、
ちょっと、あと1年ぐらいはしがんでいこうかな。
そうなんです、は
い、なかなか長いことを、
はい、うん、なんだ、あと、あ、そうですね、見てまた先ですけど、そのカンヌの話でね、一応ラジオに出させてもらうことになりました。
はい、あ、そうですね、
それ10月ですけどね、10月の
8日、はい、先ですね。
そうなんです。で、なんか
僕も私もよく出させていただいているという。
あ、そうなんですか。
読みラジの時間
は、あ、読みラジではないです。
とは違う、
あの岸和田のラジオ、岸和田って本当に FM ラジオに出させてもら
って、はい、あ、キャッツアイ、
そうです、そうです、知ってるんですか。
あ、ちょっと聞いたことあります。
真夜中のキャッツアイ
ですよね。
いい名前ですね。
そういうタイトル
で、ね、女の人が3人でやってるんですよ。いや、ちゃんと聞いたことない、噂でしか聞いたことないですけど、はいはいはい、
深夜12時から1時間。
それは10月に
10月の8日から9日、8日明けて9日の、
え、もう撮ったんでしょ。
はい、撮らせてもらいました。
で、もうあのすっかり冷え切った話題を10月に
いや、そればっかりじゃないですから、あの一応僕が呼ばれてただ話してただけなんで、別にカンヌばかりじゃないです。違う話もしました。
そんなこともありましたかみたいな。
ではあって、なんかご縁が広がっているなという、なんか企画書持ってきたらいけますよみたいなこと言ってくれましたよ。
ええー、あ、そうですか。
ラジオ、じゃあ、網次郎の岸和田キャッツアイを。
そうですね、僕も
それパクりますから
、ね、いやいやいや、ちょっと出たいじゃないですか、うん、ラジオね。
やるでしょ、やり
たい。 FM とか憧れなんでしょ。
え、
FM とかが憧れ。
いや、全然 AM です。
AM です AM が好きな
の。 AM です。
FM ですよ、岸和
田。いや、まあ、FM でもね、今 AM も FM で聞けますから。
そうですね、
はい、
あ、まあ、ラジコを使えばどこでも聞けますし。
はい、もう今あの AM も FM で聞けるということをここでは言っておきたい。
はい、この白井君の出るラジオはインターネットラジオとは違うので、うん、配信時間が決まっていると。
そうですね、
その時
間を電波のやつでしょ。
電波のやつです。
逃すと聞けない、はい、ということですね。
夜中12時から1時間、
はい、
はい、まあ、また近くなっていたら ね、改めて、
い
や、楽しみですね、
はい、
面白かった。
え、
なんか笑いとかいっぱい撮ったの。
いやいや、あの雰囲気が違うから、その笑いとかそういうことで。
FM だから、
FM ですからね。
そう、おしゃれな感じなんです
ね。おしゃれな感じですね。
変なこと言ったらちょっと睨まれるみたいな。
睨まれはしないようにしましたよ。
あの、フランス感を出したらいいんですか。
フランス感、
はい、ボンジュールみたいな。
ボンジュールは言わなかったですね。そんなちょけたこと言わない。ありがとうございます。
挨拶ですよ、ちょけてはないです。
まあまあ、あの空気を読みながら僕は話してきましたよ。
まあまあ、まあまあ楽しみですね。
はい、
はい
はい、亜美さんのラジオはどうですか
最近。僕ね、もう全然止まってます。
あ、止まってるんですか。
もう1年以上止まってるんじゃないですか。
飽きたんですか。もう
そうでもないですけど。いや、ほら、あの猫が辞めたじゃないですか。
あ、ステージタイガーを、
はい、なんでね、あの会う機会がぐっと減りまして。
確かになくなりましたね。
ただあの
今度また
そうなんです、あのまたホームページそのうち上がると思いますけど、9月の6日ですかね、あに、あの2人でちょっと踊るということで、最近よく会ってます。
じゃあここぞとばかりにもう20本ぐらいまとめて撮って。
あのね、
はい、
もうね、稽古が大変でそんな余裕はないです。もう30分の、ね、踊りを作るっていうのは本当に大変だなと思ってます。
30分も踊るとなったら大変でしょうね。
はい、そういうことでございます。本を書きながら稽古してると思ってもらえれば。
そういうことですよ ね、
お芝居で言うならば、はい、そんな感じでございます。
あ、なるほどね。
外から見るとすごい面白いものになりそうですけどね、そのシチュエーションだけを見れば。
あの、はたから見たらグダグダして
ます。そうでしょう、そうでしょう。
はい、はい、そんな感じなんでね。
そうな
んですね。で、今日はどういう話をしたらいいんですか、
は
い、今日は何日、何月、
8月の 私にも曜日の感覚がなくて最近。
僕も。もうなんかね、日付とかどうでもよくなってきません？
じゃあ聞かなくてもいいじゃないですか。いやいや
もうね、ぼんやりして12ぐらいですか。
あ、そうですか。
時計によると12ぐらい。あ、
ちゅうことはもうお盆が近いんやな。
お盆ですね。
お盆休みとかあります？
そんなものはないですね。
っていうか夏休みとかあります？
ないですね、まあ、むしろ、まあ、あの長い夏休みに入ってます。6月の本公演が終わってから。
あ、
仕事はしてますけど、お芝居でいう意味では休みというありがたいことなんで、うん、
仕事をしている中は休みとは言えませんよ。
そうですね。なんかどっちが仕事かわからん。
10ヶ月ぐらい休みを取ったことありますから。
それ無職になったやつ
まさかね、もうね、40を迎えてそんなことになるとは思わなかったですよ当時。
この先がすごい不安だったんじゃないですか。
いや、なんか案外いけるもんだなと思う。
そんなもんですね。
このまま誰も雇ってくれないのではみたいな。
まあ、うん、まあなんとかなるかな。ほら、僕らね、
はい、
あの、まあちょっとあなたたちちょっと年代違うけど、はい、とはいえ、あのバブル期とかを見て育ってたり、
あ、
バブルの頃に学生だったりとかっていうのを過ごしてると、
はい、
まあ、まあ言ったら景気良かった世の中を見て、まあね、うん、あ、社会ってこうかって思っているところがあるので、
はい、
どうしてもね、はい、なんとかなるやろって思っちゃうんですね。
それすごいですよね。その感覚がなんか羨ましい。なんか僕は絶対無理やなって思っちゃ
う。いや、あの、そういうのもありますよ、うん、今ね、いろいろ締め付けの厳しい世の中なんて言ってるから、うん、ただだからそれしか見てない今の若い子って、だから就職できなくて自殺したりとかあるじゃないですか。 ああいうのを見ると
逆にね、
あの、そういう感覚なんだ、大変だなと思って、
う
ん、
そうですね。
本当に
根拠もなくへこむ必要ないし、
そう、あの、まあ、へこみますけど、うん、とはいえそこまで切実にならないっていうことが、うん、ことをここまで悪化させたっていう、あの、うん、ね、お湯に入れたカエルは湯だるまでは気づかないっていう話ですね、うん、
それは真剣に就職活動したらよかったっていうことですか？
と思いながら湯だっていくかもしれない。いや、あの、今働いてますよ。
はい、あ、
大丈夫です。海に行きたいですよ、やっぱりお盆休みとかに。
ああ、でもね、
お盆、あ、でもクラゲが多いのか。
お盆過ぎたらクラゲが出ます、
うん、クラゲ多いです。あ、なんでお盆、クラゲはお盆を知ってるの？
いや、ちょうどいい季節の問題やと思いますよ。
ああ、そういうこと
ですか。温度とか、
だから月のね、うん、
満ち欠け、
満ち欠けとか。
ああ、そうですか、
うんうん、でしょ、
だと思いますよ。だから、結局クラゲがいなくなったなと思ったら、あ、お盆過ぎてたわっていう、この日本人の勝手な思い込みが、お盆を過ぎたら、あ、逆やね、
逆です、
逆。そうそう、クラゲが増えたなと思ったら、あ、お盆過ぎてたわっていう、これが毎年積み重なっていって、そういう話になったんじゃないですかね。
風物詩、
風物詩的なやつですよ。
そうですか、
うんうん、
風物詩ね。
海とか行きます？
行かないですね。
行きましたよ。
行ったんですか？
だって海外でね、
ビーチで何かカクテルを飲んでいらっしゃいました、
ね、最高の海を経験してきました。
綺麗な海でしたね、あれは。写真見ましたけども、
う
ん、はい、
そうそう、
本当に青いね。
だからあれを経験しちゃうと、もうどこの海も行けないですね。
沖縄とかは？
沖縄はちょっと行ってみたいね。
じゃあ
コロッと
みんなで海行く時はあっても、はい、白熊誘わんように
。分かりました。妻とかぐらいじゃちょっと動きませんわ僕。
あ、そうですか。
よし、じゃあみんなで白浜行こうか。
そうですね、
白浜
もね、そんな動きませんよ。
いいですよ。
いいよいいよ、別に、あの、いろいろバーベキューとかもしないし、
は
い、
りました、
温泉も行かないし、はい、お酒も飲まないから。
分かりました。
呼ばない呼ばない、
はい、
これですよ、出る杭は打たれるっていうね、日本の村社会。
本当に本当に
我々ステージ大は保守本流ですからね。そういうところは守っていきます。
いや、でもね、ニースからカンヌまで の, み、ね、あの道のりがほんまにタルミスマ塩屋あたりの感じなんで。
田舎のね、
見た感じほんまにそうで、
うん、
あるある、ありますよね、その、うん、ああ一緒一緒っていう感覚、うん、そうそうそう、
朝7時ぐらいからに乗ってて、あ、これタルミヤは住まいは怪人じゃないんかなと思って
て。そろそろ花火大会が、うん、
そんな感じで
花火大会も行きたかったな。
うん、
花火大会が混みますから。
うん、ああ、そうですか。
花火はだっていいじゃん、
一、ね、人花火大会したいじゃないですか、公園で花火買って。
いや、それはなんか面倒くさいけど、一人で花火大会行ったことはありますよ。
おお、
あの、大津の方まで。
ああ、なかなかいいですね、はい、大津はね、はい、もう、はい、
大変でしたけどね。
終わる前に逃げ出さないと、
ね、いやいや、あの僕あの何が見たかったかというと、はい、花火もそうなんですけど、あの大津の花火って琵琶湖から大津の駅までのこの太い道路が歩行者天国になって、そこを何万人の人間がダラダラダラダラ駅向かって歩いていくっていうのがちょっとしたスペクタクルなんですよ。
え、いや、それ楽しめるのはすごいですね、
うん、僕初めて見た時にすごい感動して、うわこれすごいと思って、それはあのなんかあのワークショップの後で見たんですけど、はい、あれをもう一回見ようと思って、で一人で行って、見てるとこが違いますね、一人で行ってわーって、あーさすがすごいなと思ったけど、まあ、10分ぐらいで飽きまして、
まあね、
そうでしょうね、
あとのね、でまたそんなんだから、うん、駅もね、まあ、あの入場規制がかかるわけですから、はい、多分終わってから2時間ぐらいは大津のあたりをキャッキャしてる、たくさんのね、うん、ニコニコしてる人たちの中でたった一人でうろうろするっていうすごいね、
あそこ他に線ないですからね、
まあ、JR しか、ね、ほぼほぼね、うん、ちょっとあの、ね、チンチン電車みたいなのありますけど、うん、まあまあまあまあ
梅田みたいにね、阪急と JR があったりとか、
もう全部 JR みたいな感じで、それであの初めて DJ ポリスというのを見まして、
何ですかそれは。
え、DJ ポリス知らない？
知らないです。
あの警察の人が、はい、言ったらあの交通規制をするんですよ、はい、であそこやったらそのあれ京阪なんかな、まあ、何か電車の、うん、チンチン電車の踏切と信号とのがちょっと固まってるところがあるんですよ、うんうん、でそこを何万人もが動くからね、あのあお兄ちゃんお兄ちゃん今まだそこ行ったらあかんよとかっていうの、その交通規制を、うん、あの立ちそこ入らないでくださいとかって言うんじゃなくて、うん、あそこやめといて、まだちょっと待ってね、ちょっと待って、あのお兄ちゃん歩きタバコやめてちょうだいっていう、こうなんていうんだ
よ、
話しかける感じでやっていくと、あのみんながニコニコして聞いて、うん、で基本的にみんなやっぱり、ね、楽しく来て楽しく帰りたいじゃないですか、喧嘩とかしてなら台無しやからねって、走ったらあかんよとかっていうので、今急いで行ったらどうせ駅入られんからゆっくりゆっくり帰りましょうとかいうふうに声かけていくっていうのがすごくみんながハッピーな感じになっていいんです。
それは DJ っていうのはなんかクラブにいる DJ にちなんで、そういう
なんでそういう名前なんか分かんないですけど、東京の方で始めてて、それでそういうスタイルが今全国に、もうそれもでも2年3年前かなぐらい、
私それは見たことない
です。あ、そうですか。多分 YouTube とかにも、うん、
有名、そこが有名ってわけじゃなくて一般的にというか浸透してきてるっていう、
だってあのだから、
もしかしたらこう淀川とか港神戸にもいるかもしれない、
うん、そうですね、なんか朝のニュースとかで、うん、あのなんとかさんが初めて DJ ポリスに挑戦する的な、そのなんていうの、枠、
そういう枠なんですか、挑戦するとか
いう。いやでもだってさ、まあ、そういうスキルを積んできてるわけじゃない、ただのおじさんとかお兄さんが、
好きな警官が
ジュアサーとか、
ね、そうそうそう、それが先輩に見守られながら挑戦するっていうような、なんていうニュースというか、ちょっと追いかけた特集、
なんか普通の DJ 雇ったらいいん違いますか。
それは役所仕事ですか。
DJ にはそれはできないです。ただそんなことを追うワイドショーもどうかと思いますけど、ま
あ、だからあれです、あの腹話術の得意な不敬さんみたいなもんでしょいますよ、
まあいます、いますね、
います、
いてますよ、あの腹話術をしてあの交通安全とかを、ね、うん、訴えるっていう、あの人のあのスキルはどっから来るんだろうって僕はちょっと最近考えてるんですけど、
ね、なんか昔警察の方でブラバンの隊に入っていたっていう人が、うんうん、私の喉の先生のトレーナーでしたけどね、
はい、
もうブラバンとかやってて MC もやってたから、それで喉潰すことが多くてこっちの道に来ましたとか言って、
でもあの人らでもそういう資質を買われて就職してると
は、音大とかの人なんでしょうね、あれは、
ああいう、だからああいうところのブラバンとかって結構レベル高いって聞きますよ、
うん、やばいでしょうね、う
ん、警察官の方があのアフターファイブに部活をしてるような感じなんですよね。
ではない、
違う、だってああいうのはなんか式典とかで
実際やらなあかんから
、下手も打たれへんから、うん、
だからか
なりの水準を求められる。
例えばあの高校野球とかで、うん、もういつもレギュラーで出てるようなところの人が、うん、もう野球部に入るためにええやつをもともと呼んできて、それ勉強できなくていいからずっと野球しなさいみたいに言ってる、うん、そんな感じでしょ、うんうんうん、
だから、うん、まあ、警官としてのスキルは知らないですけど、
ね、
まあ、プカプカやるのはうまい、う
ん、まあ、でもね、あの剣道とか柔道とかそういう部活はあるらしいですからね。
じゃあ DJ ポリスも最初からそういうので演劇の人をこう、
でも多分その人らはあの言ってもその花火大会とかそういうのですか、普段は普通にあのお巡りさんをされてると思いますよ。
そんなにそんなないですもんね、
大根雑草。でも
普通の交番勤務やけど、6月ぐらいからはちょっとそわそわし始めるんでしょうね、DJ。
交番に DJ ポリスがいてもいいと思いますけどね、
まあ、いや、まあ、あの個人のパーソナリティとしては、うん、あの愉快なおまわりさんいるんじゃないですかね。
その人がね、ちょパトロールしてくれてたら、ご近所安心ですよ。
まあ、まあまあね、そういう意見ばかりではないですからね。
もっとちゃんとしてほしいっていう人もいるとは思うんですけど。
そりゃいるでしょうよ。
そういう人がなんか場合によっては袖の下みたいな、昔の八丁堀みたいなね、そういう。いやでもそういうことでしょ。多分でも違いのっていう。
いや今の現代のイメージで言うと、あの田舎の方でそういう愉快なおまわりさんみたいなのが自転車で走ってたら死体を見つけて慌てるっていうやつ。
それは横溝正史でしょ。あんなもう今もうないですから、もう駅前の風景みんな一緒ですからね。
この顔見忘れたとは言わせねえぜって DJ 始める遠山の DJ ポリスの金さん。
その奇妙な語り口。
あの交番の巡査部長みたいな。
牧歌的だな。
日本が平和でよかった。
クラブとかでちょっと悪いやつ捕まえてね。
たまに出るし、
妙なラッパーがいると思った。
おまわりさん、
俺の忘れたからってね。
ボイパで始まってね。
よ
言ってる間にそのお時間がやってくる。それでは皆様、また来週、ごきげんよう。
バイバイ、
やんなら。